クジラの海、川村隆。春の海はゆたゆたと満ちて明るい。20メートルも下の岩場から立ち上がってくる波の音も軽かった。岬の端の小さな空き地でお幸は膝を抱え直した。周りは三方がぐるっと海だから地球の丸いのがよくわかる。父とこの二人はまるでそのてっぺんにでも座っているようだった。後ろの雑木林では時折野ウサギが顔を出したし、小鳥がすっぴんすっぴんと鳴き交わす。はるか沖には動いているとも見えない貨物船が散らばっていた。
昔はこの海に続々とクジラが現れたってね。潮流が村に近づいているし、好物のイカやアジが多いせいらしい。
父はゆるく吹き上げてくる風の中へ乗り出した。
岩ばかりで田畑の少ないわしらの村は、もう江戸の頃から捕鯨で暮らしを立てていたわけだ。
おさちの家は代々クジラ船の森内だった。じいさんもひいじいさんもひいひいじいさんもみんな門太夫を名乗った。森内を続けるなら、おさちは17代目になるという。
秋の終わり、クジラは暖かい海にやってきては子供を産み、今頃になると親子揃って北の海へと帰っていった。命がけの戦いが始まるのはそんな時だ。
父の声は次第に重くなっていった。試しにおさちは伸び上がってみた。クジラの姿などどこにもなかった。
海の幸、貝や魚やクジラをいただかなければ村は飢える。中でもクジラは肉も皮も骨も筋も何一つ捨てるところがなかった。
けれども小山のようなクジラは手ごわい相手だった。命がけの戦いだった。それでいてやっとのことで力尽きた巨鯨に、男たちは口々に「ナモアミダーボ」と手を合わせた。やがて「エシエシ」掛け声も勇ましく、小舟で引いて帰るクジラを村人たちは小躍りして浜に出迎える。大した獲物だ。エビス様のお越しだ。
クジラに何の罪もなかったが。
おさちは父の声を体の奥の方で聞いた。するとおさちも一角のクジラ捕りの心意気になっていく。漁村の朝は早い。まだあたりはしんと凍えている時刻だというのに、男たちは天手に森を担いで浜に集まってくる。いくつもの焚き火が炎を吹き上げ、その火のぬくもりを抱きかかえるようにして男たちは小舟に乗った。少年たちはそれぞれの船の炊事係だ。小魚を釣っておかずの用意をしたり、お茶を入れたりする。クジラを追う小舟は15人乗り。現れた時すぐにも追っかけられるように船は手分けしてあちこちで待ち受ける。だが吹きさらしの海上は寒い。刺し子を羽織るだけでは体の芯まで冷えた。やがてその時が来る。遥かの沖で小さな潮吹きが上がる。その日潮は中空で左右に割れた。セミクジラだ。割れるのはセミクジラだけの特徴だった。岬の上で合図ののろしがもくもくと立つ。ホラ貝の音がボーと流れ出すと、あちこちの島陰から20艘近い小舟がそれっとばかりに漕ぎ出す。ひいやっひいやっと炉を押す声が入り混じる。
抜かるなよ。今日の相手は手ごわそうだ。
へさきにすっくと立った門太夫が声を張り上げる。みんなが、おう、と答える。その頃には、誰も彼も赤ふんどし一つの裸になり、八丁の炉が一斉に水を切っていた。しぶきが飛ぶ。体と体がぶつかる。さっきまで凍えていた男たちの体から湯気が立ち出す。
前へ出ろやい。回り込んで取り囲むのだ。
船の後ろをほの白い影が長々と横切って走った。それがクジラだった。小舟は向き直る。へさきの前にクジラは悠々と浮いた。ゾッゾッと息を吐く。黒い巨体の頭のあたりにはびっしりとフジツボがこびりついていた。
よし、間に合ったぞ。囲め、取り囲むのだ。
どの船からもコンコンと木槌の音が沸き起こった。音に敏感なクジラを浜の方へ追い込もうというのである。前方には網を張るための別の船が待ち受ける。大クジラは不思議なものでも見るようにこっちを見た。ふと笑ったように思った。おさちは目を伏せた。その前をクジラはまっすぐに尾びれを立てて音もなく沈んでいった。木槌の音が一層高くなる。モンダユーは森の先を上げた。
見たか、おさち。沈む時の尾のひねりや角度で方角を測るのだぞ。奴はきっとあっちへ浮く。
森の向こうで右に左にへさきが傾く。包囲網は成功している。クジラは浜の方へ向かっていた。重い不安な時間が刻々と移っていった。
遅いな。
おさちが思わず伸び上がった時だった。クジラは遥か前方に黒々と背中を見せていた。小舟は慌てて追いすがる。そこはもう浜に近かったから、岬の上の見張り所から指図が飛んだ。
網を張れ。
張った。その網の中へ巨鯨はのしかかるように突っ込んでいった。
今ぞ、こげ。
おし。
またも男たちはこぎにこぐ。クジラは潜る。だが、いくつもの空き樽や網に引き戻されて、潜水時間が短くなった。船のへさきに足踏み固め、じっと狙いをつけていたモンダユーの体が大きくしなった。森は一度高く上がり、テラテラと黒光りする広いクジラの背中に落ちていった。セミクジラは跳ね上がった。ねじれた尾びれがススッと太陽を遮ったと思ったとき、小舟が激しくなぎ払われた。悲鳴が聞こえたのは一瞬のことだった。小舟は粉々になり、おさちは中天高く跳ね飛ばされた。それきり気を失った。おさちはふと我に返った。いつの間にか日が傾き、海風が寒い。
父ちゃん、クジラはとうとう来なかったね。
そうだな。せっかくクジラの海に別れを言いに来たのにな。
父は近くイカ釣り船に乗り込むことになっていた。
だけど何年か経てばこの辺はまた昔の姿に戻っているかもしれん。世界中がクジラを大事にしようと考え出したからね。
父は大きい手で息子の肩を抱き寄せた。
奴らはただでかいばかりじゃない。素直で優しい上、ずいぶん賢いんだってな。お前も17代目モンダユーになり損ねたね。
うん。
と、おさちは父を振り仰いだ。
モンダユーにはなれなかったけど、俺、ほっとしているんだ。クジラ取らなくて済んだもの。ほんと言うと、クジラ大好き。父ちゃんもだろ？もしかして、代々のモンダユーも、みんな同じだった気がするんだ。
父の手に力がこもった。それが返事だった。海の果てを、今しも太陽が沈んでいくところだった。海も雲も赤々と燃えていた。父と子もかすかに全身に夕映えを映しながら、風が走り去る地球のてっぺんからなおも動こうとしなかった。